ジオもっこもこパレード。
おめでとうございます。ドルフィンです。ドルプロ13回目です。ドーム行ってきました。新日本の 1.5 東京ドーム行ってきました。今日はそれから4日後の1月9日です。結果的にね、皆さんも結果もご存知だと思うんですけど、内藤のハポンができなかったというね、すごくブーイングとっていうようなのが鳴り響いた東京ドームでしたけれど、結果としてね、モヤモヤして、帰ってきたドーム大会でした。カードはね、どうなんだろう、岡田対内藤だったんで、結局ね1月4日の日に岡田とイブシがやって、岡田が勝ち、ジェイ・ホワイトと内藤がやって内藤が勝ったということで、一番メインイベントが決まってなかったのに、面白いカードになったということではありますよね。一番ね、その組み合わせの4人の組み合わせの中では一番いいカードになったんで、もうちょっとねチケット売れても良かったんでしょうね。初日が4万人ぐらいでしょ。で2日目が3万人弱か。5日に一緒に行った人が4日も行ってたんですけど、やっぱり2日目の方がだいぶ少なかった。外野なんかあんま入ってないって言ってましたからね。であとあれか、会場ついての水道橋付近の人、初日は入るにもすごく時間かかったりとか、グッズ買うにもめちゃめちゃ並んでたっていう風に言ってたんですけど、もう2日目なんか全然そんなんじゃないし、水道橋の駅から、ドームに向かう途中のローソン、あれなんかもう、平日の後楽園ホールに行く、後楽園ホールがある時のローソンよりも空いてましたからね。全然並んでなかったんで、ちょっとそこはびっくりしましたよね、その段階から。で、ドームに着きまして、席に座ったんですけど、見事に両隣が空席やったということで、もう荷物も置き放題やったし、広々として見れましたね。で、一つ開けて、一緒に行った人、本当は3人で見に行く予定だったんやけど、1人が、1日目が何時間興行、あれ何時から、6時からかな、5時からかな、ゼロ試合があるから5時からって言ってたのかな。で帰ったらもう本当10時とか11時やったっていうことで、ずっと座ってんのもしんどかったって言って、もうしんどいから家でワールドで見るって言って来なかったんですね。その分席空いたんで荷物席にしたんですけど、それが左側ね。でそのもう一つ左にお友達がいて、で右側も、人が本当はいる予定だったんですけど、そこも空いてて、でその一個空いて、もう右隣に親子でね、小学校3年やってなんか聞こえたな、3年の男の子とそのお父さんで見に来てて、本当純粋にね、言ったらプロレスをガチにこうちゃんと見てる純粋な男の子で、もう第1試合目からすごく声援をね、声高々に上げてくれるファンだったんで、最初はねもう本当純粋でこっちも応援一緒に応援したくなるような感じだったんやけど、 だんだんね、まあなんだろう、ちょっと鼻につくって言ったらあれですけど、鼻につくじゃないな、なんかもうだんだんちょっとこう耳に触ってきた感じで、ちょっとお酒も入ってきてしまったんで、その子が応援する方の真裏、反対の方をちょっとどんどんこう応援していこうということで、ちょっと応援をしてたら、その子も、ね、ヒートアップしちゃって、もう僕らのとこだけでなんか一生懸命ね、盛り上がって、そこから声援を発信したような、この、サード側かな、サード後方で、実は3年生の少年と42歳のおっさんがやり合ってたんですね。でね、まあ、その1月5日の日は、0試合は入れなかったんで、全然8試合か、ライガーの引退試合から始まりね、あ、そう、ライガー佐野対リュウ・リー・ヒロム組やったけど、佐野もね、なんかこの度引退してしまいましたよね。ね、なんかすごく人間性がよくいいのかなと思ったのは、全然佐野自身は引退するなんていうのをそこで発言も、あの試合前にね、何も発言せず、やはりそのライガーが最後だからということでライガーを立てたのかな。で、後々ね、何日か後に佐野ももうあの試合で最後だったということで、綺麗にこう身を引いたような形で、ね、あそこで佐野も言うことによってライガーの引退がちょっと薄れてしまうというのを考えて言わなかったんであれば、まあ、佐野めっちゃええやつやなと。昔ね、ちょっと佐野って、ね、ほんと新日にいた頃はかっこよくて、ね、あれは90年の1.31.30 かな、大阪府立でやった IWGP ジュニア戦とかかっこいいなと思いながら SWS 行ってしまうて、パラエストラでね、ジョージ高野と一緒に、頑張っておって、から U インターに殴り込みに行ったりとかっていう中で、佐野はずっと応援してたんですけど、ちょっとノアに参戦するようになってからちょっと体が大きくなったりとかして、顔もねそれに比例して大きくなってしまったんで、なんかかっこよさが消えてしまった感じだったんですけど、この間のライガーの引退試合の東京ドームの時はね、すごくシェイプアップもしてきてたし、すげえかっこよかったですよね。で、その上でそうやって密かに引いたっていうところで、ちょっとね、あの京都の焼肉屋にぜひなんかこう行ってみたいなと思いたくなるような引退試合でしたね。で、あと他の試合あんま覚えてないな。もう J 対イブシぐらいまで覚えてませんね。まあ、J が勝ったでしょ、確か J が勝ったよね。で、あとメインで、もうみんなねハポンがやりたいから内藤をね一生懸命応援してたのに、で内藤が勝って、まあようよう考えたら普通ね、こう勝ったらロスインゴのメンバーがこうリングに集まってきてね、内藤がヒロムーと、ヒロムーじゃないか、なんだ、ね、まあ、一人ずつ名前を呼んでいくんやけど、よう考えたらそこにいなかったっていうのが、まあ、うまくできとったなと思いますよね。いつの間にか剣田が上がってきてて、なんかボッコボコにされ武士だけ来たというところでね、すげえっすね。今やっぱ時代やなと思うのは、その後か健太のツイッターがすげえ荒れてて、みんながねこうやっぱ文句を言う、文句なんかな、こう伝えるということで、でそれもねこうちょっとファンともやり合ったりしながら、ちょっとこうヒール道、新たなヒール道を貫こうとしてるんかなってのは見えますよね。僕はね、まあなんだろう、ハポンができなかったんで、まあ終わった直後もですし、やっぱショックやりたかったからフラストレーションたまりましたけど、結果的にまあこれもありなんでしょうね。一つここでこんだけねみんなのフラストレーションを貯めたっていうのは、まあ、次に つながるということで、まあ、いい流れを作ったでしょう。でただ一つね思うのがこうやっぱこうね言いたい、まあ、言いたいね、こう今 SNS がこんだけ普及してるんで、これ健太に言ったところでね、これ言い先健太じゃないんじゃないのかななんて、でも健太しか言えないから健太にみんな言うんでしょうけど、でもね言うても健太もそういう風にやってくれって言われてるかもしれないでしょう。そうなったんで誰に言えばいいんでしょうね、こういった場合ってね。ねえ、これやっぱ新日本プロレス本体に打った方がいいんですかね。昔ね、プロレスを見始めた頃、中学校1年の時に、当時名古屋住んでて、で名古屋レインボーホールとか愛知県体育館の見に行ってたんですけど、2回3回、まあ年に3回ぐらいしか名古屋には来なくて、新日本は。でその1年間行ったら行ってか1回もタイトルマッチが見れなくて、組んでもらえなかったんですよね、シリーズでも。でだって初めて行った試合の名古屋レインボーホールですよ、メインイベントが長州藤波組対ベイダーアニマル浜口っていう、こうね、なんでタッグマッチなんだとか、でちょうど東京ドームの1週間前っていうようなんでね、前哨戦とかもあんまなくっていうような子がいっぱいこう組まれ続けたんで、投書したんですよ今みたいに。まあもし SNS があったらなんか言ってたんかもしれないんですけど、投書、まあ、例えば東京とか大阪の大きな大会と同じような料金払ってるんですと、まあ、当時は最前列リングサイドで見るのが好きだったんで、こう1万円払ってると、価格設定同じですよねと、なのになんでタイトルマッチが組まれないんでしょうかと、僕は見たいですっていうね、熱き中学校時代に手紙を書いて送ったら、なんと本当次のシリーズ組んでもらえたんです。IWGP ジュニア選手権チャンピオン穂永則雄対チャレンジャーネグロカサスというね、この地味な、でもねこれが嬉しかったんですよ。これ初めて見れるタイトルマッチってね、すぐだからこそ覚えてるんでしょうけど、結果は穂永が逆さ抑え込みかなんかで確か勝ったはずなんですけど、いやでもねタイトルマッチね、なんか当時はまだベルトもそんななかったんで貴重だったんで、で行くとやっぱりみんなタイトルマッチ見たいでしょね、どうせ行くなら。で今はねこうタイトルマッチが、あごめんなさい、ベルトがねいっぱいあるっていうのがね、どうなんかね、かそれぞれの価値が薄れていくとか、ベルトが乱立してなんて思ってたけど、やっぱそういう風な僕のね中学生の時の思いのように、やっぱタイトルマッチっていうのは特別なんで、やっぱ見たいなとなると、これを、まあ、今回ドームでは全部のタイトルマッチやったのかなですけど、これを分散させて組んでいくといろんな大会でタイトルマッチできるっていうのは大きいよね、まあ、それが次の新日本のシリーズに現れてますよね。まあその今後のシリーズの中で一番大きな大会が、大阪城ホールで、ね、内藤と健太がやれるけども、それ以外のところでね、細々といろんなタイトルマッチ組んだりしてるでしょ。なんだったら札幌なんかメイン違いますもんね、両方とも。1日目はなんだっけ、岡田かね、なんだっけ、ちょっと謎めいたマッチメイクですよね、タグマッチで。2日目が太一対岡田か、これもノンタイトルで、タイトルマッチじゃないというの、これはだんだんやっぱタイトルマッチ見たいけど、他の大会でもタイトルマッチ組んでこうやってやれるようになったっていうのは、今の新日本、まあそういう作戦なんかななんて思いますよね。 だから あの熱き頃の僕なんかもこう今もたくさんいる、さっきの少年のようにね、やっぱ見れる。特にまあ東京に住んでたらみんなそんな思わないでしょうけど、地方にいたらね、年に何回かしか来ないとかで行くと、やっぱそういうのを、見せるというところではベルト乱立もまあよう考えたらいいのかなと思いますよね。まあということで、人生で初めて1月、まあ、5日ですけど、年明けのドームを見に行くことができて、でまあプロレス観戦自体は ドームでのプロレス観戦自体は2回目でしたけど、まあ楽しく見れましたけど、まあまた行けたらいいかなとは思います。でやっぱ行ったら行ったで今年日本見たいなと思うんで、今年のねこう大ビッグマッチの、スケジュールが発表されてて、直近だと いけそうなのが3月31日の桜ジェネシス両国か、平日なんでちょっとこれ行きたいなと思います。で今すでにチケット持ってるのが、1月の27かな、あのひらがなマッスルと2月の末にあるマスターズね、マスターズなんかもうチケット完売してしまってるんで、なんか猪木が来るって言って、通路側も席が取れたんで、ちょっと楽しみにしております。なので1月のひらがなマッスル、であと2月の、マスターズ、3月の桜ジェネシス、もし行かれる方いらっしゃいましたら、ドルフィン行ってますので、なんか一緒に終わった後、軽く飲みに行きませんか。なんかツイッターとかで走ってると思うんで、行かれる方、もしお暇な方いたら、また、連絡いただけたらと思います。あとはあれですよね。カテプロさんがね、2月の8日、8日かな、土曜日に、会期派総選挙をのイベントやるはずなんで、ちょっとねまだねそこ行けるかどうかまだ僕も決まってないんで、もし行けたらね、いいなと、ちょっと予定をまだまだちょっと調整中でありますけどね。皆さん投票しました？3名僕はまだです。もうちょっとだけいろいろ考えたいと思います。面白いですよね、ああいう風な企画でね。なんかあんな感じのもダラプロもね、関西の方でやっていきたいなと思っておりますよ。でそれがあのカルタね、与那政さんありがとうございます。あのカルタのいろいろネタを提供いただいて、もうあれね早速作らなあかんですよね。でみんなで100人一首大会みたいなのとかもねやりたいですよね。プロレスカルタなんて絶対おもろいんですけどね、早く作りましょうよね。あのカオル本体の皆さん、カオルちゃん頼みますよ、作ってくださいね。まあそういうことで、新年最初の、ドルプロも終わりたいと思いますが、一つね気になってるニュースが、なんかねツイッター上で白井陽とイービルがなんか婚約したんじゃないかっていうのが流れてるんで、まだねあの真偽のほどこう定かではないですけれど、すごくその辺が気になっております。次回放送までにその辺が明らかになってればいいなと思います。それではまた次回、まで2週間後、それではさよなら。
あなたの好きな怪奇派がきっといるはず。怪奇派プロレスラー総選挙が始まりました。昭和から令和まで登録された怪奇派レスラーは1000体以上。今のプロレスを見ている方も、昔プロレスを見ていた方も、好きな怪奇派レスラーが絶対に見つかるはずです。投票は選ぶだけで楽々簡単。どしどし投票お願いします。投票の締め切りは1月20日までとなっております。
そしてこの選挙の結果発表はイベントとして行います。2月8日13時から新宿ネイキッドロフト、特別ゲストにうどんプロレスから佃監督、そして DDT から工藤選手をお呼びしております。チケットはワンドリンク別で2000円、ご購入は E プラスまたはお取り置きも可能。お取り置き方法はツイッターの DM かロフトのイベントページに記載されているメールでご連絡ください。
ご来場
お待ちしております。
ラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。